君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大創立当時も義歌大の先生だった臼井先生は、宇宙で顕微鏡の中でいろんな研究を進めてきました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はエレクトロニクス先端融合研究所特任教授臼井史朗先生に、この35年の研究ライフを振り返っていただきます。
先生は何て言ったって、義歌大では古株で、いつ頃からいらっしゃるんですか？
1979年か。
1979年からずっといらっしゃる。
いやいや、24年間いて、途中で10年ちょっと例の理化学研究所に行ってました。 で2年前に戻ってきました。
最初に義歌大にいらっしゃった時は別に学生というわけではなくて、
いやいや、先生です。
先生で、
まあ、バークリーから留学していて、
はい、
で4年ぐらいで帰って名古屋大学へ行って、5年間下積みをやってたんですよ。で、まあ、5年の間にこれから何をやろうかと、どういう看板を上げてやろうかといろいろ考えていて、でその時に思いついたのが生理工学といって、生理学っていうのはフィジオロジーっていうんだけど、
はい、
それを工学のいろんな理論とか手法を使って解明するという分野が面白いなと思ったので、
はい、
生理工学という名前を作った。自分で
分野を作って、
そうです、
そういった生態をこう工学的に解明していくという。
そうです。なぜかというと、生態は生きた体じゃないですか、
はい、
生きてるっていうのはダイナミックスがあるということでしょ
う、
でそれを解明するには簡単に言っちゃ微分方程式がいるんですよ。
微分積分の微分方程式。
そうです、はい、でそのレベルで理解する。そうすると数理モデルもやりやすいし、コンピューターシミュレーションもやりやすいし。
最初はどんなことをされたんですか、具体的には。
最初から例えば
鯉の
網膜のその仕組み、網膜の研究者は実験をやってどうなってるかということを頭で考えて論文を書くわけ、仕組みを。僕らはそれじゃ満足いかなくて、光を当てれば細胞が反応するでしょ、反応するということは生きてるから変化するじゃない、どうしてこういう反応するのかということをきちっと生理学的なエビデンスに基づいて理解して、
はい、
その仕組みを微分方程式に落とす、でそれをコンピューターでシミュレーションすると、実験データと似たような応答が出てくるようになるの。そういうのを積み重ねて、網膜には基本的には5つの細胞がありますけど、5種類のね、まあ、その全部をくっつけて網膜の全体の光を当てると網膜がどんな反応するか、色に対してどう反応するかとか、そういうことがだんだん分かってくるわけ。
いろんな生き物がいますけれども、鯉を選んだのはどうしてなんですか？
鯉は環境医学研究所の三田来先生が昔から鯉の研究をやっていて、まあ、日本の鯉は細胞も取りやすいし、まあ、金魚もやってる人がいるけど、
魚の目なんですね。
魚の目からだから、まあ、宇宙実験も鯉を打ち上げようというのもそういう話もあって、
なんか宇宙に日本の鯉が飛んだっていうのは話題になりましたよね。
そうそうそう、あれは大学来た時にすぐね、三田来先生が鯉の宇宙酔いのプロジェクトをやろうというんで、いろいろ計画を立てて、じゃあ鯉のノウハウを取ろうということになったんだけど、ノウハウを取るには当時のトランジスタとかね、そういうのじゃ鯉の頭に乗らないから、大学でそういう IC できないかという話になって、 最初の頃の中村哲郎先生と仲良かったので、はい、話をして、じゃあそれやろうということで、うん、半導体デバイスグループを立ち上げてる時にそういう話ができて、ちょうどいいからそういうそのチップを作ろうということで始まったんですよ。
宇宙酔いを鯉で実験するのに鯉の頭につける半導体がいるわけ。
プリアンプっていうのがいるの。脳波は小さいので振幅が。
ああ、そう増幅するために。
まあ鯉、なぜ鯉を使ったかっていう話だったんだけど、うん、鯉はですね、光が来る方に背を向けるんですよ。
へえ。
だから池の中で鯉泳いでる鯉はだいたいまっすぐ垂直にこう泳ぐわけです。
うんうん、
太陽上から光来るからね。
うん、
じゃあね。こう水槽の中に、ね、部屋に持ってきて、
はい、
部屋を暗くして水槽の横から光を当てると、うん、鯉はどういう風に泳ぐかと。
自然界ではありえないことですもんね。
そうすると鯉は斜め45度向いて傾いて泳ぐのよ。
へえ。
これは重力で下に引っ張られてるでしょ、
うんうん、
から真横からで90度横から視覚的に、うん、光がこっちから来るということが分かるでしょ、
うん、
こっちが上だと思うわけ、
うんうん、
光が来る方が上だと思うから、
うん、
光が来る方に垂直に泳ぎたい、うんうん、
真横に泳ぎたい。
だけど下に重力で引っ張られてるから、うん、45度に傾く、斜めに泳ぐでこれをジェット機の弾道飛行ってね、パラボリックフライトというのがあって、うん、パラボリックフライトというのはジェット機を加速して4000メートルぐらいまで急上昇して、うん、そこでエンジン切るのよ、
うん、
とふわーっと
落下してきます
よね。自由落下するね、
うん、
その時に無重力になる、
うん、
20秒ぐらい。その時に実験やるのよ。
20秒の間で
僕らもふわっと浮いちゃうけど。
薄井先生も乗ったんですか。
乗った
エンジンまたかかればいいですけど。
テストパイロットの佐藤さんというね、自衛隊だったかなとか三菱重工で航空機の開発やってる人たちだったんだけど、うん、
はい、
佐藤さんがパイロットなので、
うん、
全然安心してできるわけですよ。
そう
これはね快適ですよ。
無重力で、そんな実験で鯉の宇宙酔いの実験をしたんですか。
そうです。無重力になると、
うん、
まあ、あの飛行機の中だから暗くしといて、
うん、
今度は光を真横から与えると、うんうん、鯉は真横に泳ぐ、うん、
思った通りですね。
思った通りで宇宙でもそうなの。
宇宙でも同じ実験をしたんです
か。したの。宇宙で同じ実験をやったから地上でまず予備実験やって、
うん、
ノウハウを取って、
うん、
解析法を作って、
うん、
ソフトプログラムを作って解析できるようにして、
うん、
全ての準備をしてケネディスペースセンターで打ち上げた。
打ち上げたっていうのは
ロックスペースシャトル、
当時スペースシャトルに鯉が乗ったわけです。
毛利さんが乗って、毛利さんが
実験
やったんです。
ああ、それが僕らニュースで見たあの鯉が宇宙に行ったっていうやつだったんですね。
そうです。日本のヒゴイが宇宙へ行った。
その時もう薄井先生あの技科大の先生だった。
技科大にいた。
じゃあ技科大もそういったスペースシャトルの宇宙実験のプロジェクトに関わってたってことですね。
関わったというのもものすごく大事な役割を果たした。でこのアイリスがそのプリアンプのチップ作ったんだから。
ここで生まれたその重要なチップを頭につけた鯉が。
そうです。
1匹だけ上がったんですか。
2匹
上がった。
もう1匹は前庭系を取っちゃってあるのよ。
ほう。
で対比を見るためにね。
へえ。
正常なのと三半規管、
うん、
三半小さいんだけどね。これはそういう取っとるプロがいて、僕の仲間なんですけど、彼がうまく自石って言うんですけど、
はい、
耳の中に石があるのよ。
うん、
三半規管のところにそれでこう傾いたりなんかが分かるのよ、
うんうん、
それを取ったやつと比較をするために2匹あげた。
へえ。その鯉は2匹とも健康で宇宙から。
もちろん帰ってこなきゃ我々は首吊らなきゃいけないぐらい
そんな
ひどい状況になるだろうとみんなが心配してたけど、
うん、
まあなんとか無事で帰ってきたの。
普通に餌もあげたりするんですか。
餌あげないの。あげなくていいの。
どれぐらい宇宙に滞在したんですか鯉たちは。
1週間ぐらい。
餌なしで大丈夫、
うん、大丈夫大丈夫。水がね汚れるでしょ、
ええ
うん、水は大事なんだよ。水もちゃんと
宇宙で水の環境なんて整えること
は
難しい。
それはね宇宙で水生動物を飼うシステムを作るというのが技術的な一つの課題だったのよ、うん、 日本の宇宙実験のテーマの課題として水生動物を宇宙で飼うというそういう装置を作ろうと開発しようというのが一つのテーマだったの。その辺は三菱重工の皆さんが開発したの。
脳波ももちろん無事取れて、
脳波無事取れてちゃんと送ってきて無線でね、
う
ん、
面白いデータが取れました
いうところ。まあ脳波なんて言ってもほとんど雑音なのよ脳波はね、
うん、
だけどそれをわずかな変化を検出して比較してみると、うんうん、やっぱり打ち上げて無重力になった時にしばらくすると宇宙酔いなんですよ人間もね。
宇宙酔いっていうのは目が回ったような感じになるんですか。
まあね、うん、あの前庭系とかね、
うん、
上下感覚なくなるでしょ、
うん、
で この辺は上が頭の上がこっちだからいいんだけどね、
ええ、
宇宙はどっち行ったって上なんですよ。どんな姿勢でも取れるんだから、
はい、
でも目で見た時にこんなものだったらこっちが上だと思うじゃないですか。
うん、
混乱するね、感覚混乱説というんです。
体が認識する上下と視覚的に認識する上下にズレが出てきて、
ズレが出ると
気持ち悪くなっちゃう。
気持ち悪く吐いちゃう。
恋でも
恋でも
吐くんですか。恋
恋吐くよ。
かわいそうですね
人間なんてひどいですよ。無重力実験やると半分ぐらいの人はみんなゲーってやっちゃう。
でもね、宇宙ステーションの様子見てるとみんな元気そうですけれども、
彼らはものすごい訓練してるから地上で。
ああ、それで、先生のこう技科大ライフが始まるわけなんですね。そういう、
まあそうね。
それからどういった研究を進められたわけですか。主だった流れを。
主だった流れね、うん、一つはあの頃ニューラルネットワークというのが流行りだしたんですね、
うん、
学習するマシーン今でいうね、
うん、
ニューラルネットは学習するんですよ。
ニューラルネット、
ニューラルネットワークというのは、
うん、
正解を教えてやって、
うん、
何回も何回もいろんな入力してやると、
うん、
だんだんそれがね学習していって、
うん、
要するに内部のパラメーターが変化していって、
うん、
期待する出力を出すようになるのよ、
まあ、人間も、まあ、出来不出来ありますけどもやってますよね。
そういうこと。ファジーとかニューロとかあったでしょ。
あ、洗濯機とかについてますね。
ファジーの洗濯機とかファジーの炊飯器とか、
はい、
ニューロでこれは動いてるとか、
うん、
でそういう学習理論とかで、
はい、
連想記憶とかね、その自己組織化とかね、我々の脳は環境の中でいろんなことを取り込んでいって脳ができるんですよ。
うーん、
脳は簡単に言っちゃうと生まれた時は回路ができてないと思ったらいいのよ。で毎日毎日こういろんなものを見たり聞いたり刺激を得ることによって機能ができてくるんですよ、うん、
回路ができてくる、
機能が作り上げられていく。
で機械でもそういうことができないか。
それできるの、似たことはできる。
へ、自分で回路を作っていく。
まあ簡単に言えば、
うーん、
だから その世界に染まるっていうのはそういうことよ。
あ、
名古屋にいると名古屋弁になると、
うん、あ、じゃあ同じ設計の機械でもその機械が置かれる環境によって、うん、いろんな性能を持つようになる
でしょう。アメリカ行くと赤ん子供だって英語喋って
るの。そうなんですよ、
頭へ来るよあれそこが面白いところなの。
あ、ね、なんかそういう普通の生活の話を先生してくださるんですけれども、実はそれは非常にこう生態生理工学にかなってる、
うん、そう、もちろん
っていうことなんですよね。研究のテーマになるっていうことです。
そうそう、まあおそらく脳の機能は解明できないと思うんですよね。
うーん、
解明できたらまた変わってんだから脳はね。
でも技科大はこれからそういった脳を科学するっていうことに取り組んでいくわけですよね。
そうそうそう、いずれにしても脳はすごい怪物なので、
うん
うん、とてもそんな一人とか一大学とか日本だけではできないし、
うん、
世界中の人が一緒になって協力して研究しないと解明もできないので、
うん、
ニューロインフォマティクスという世界的な組織を作ったわけです、う
ん、ニューロインフォマティクス。ニューロっていうのはその脳神経、
神経、ニューロン、ニューロン、インフォマティクスっていうのは情報学というんですけど。
なるほど。あ、これもそういったこう学問の分野の名前。
まあね、
これも臼井先生が考えた。
違う、これはね、この20年ぐらい前から、
はい、
そういう分野をが必要だというんで、一人でちまちまやってるのもいいけど、
うん、
そんなことやっても到底おつかんから、
はい、
その興味ある人たちが集まって一緒になって研究しようと、うん、その興味ある人が一緒になって協力しながらいろんな研究しましょうと、はい、でそれがインターネットとかね、コンピューターのネットワークの機能が使えるようになってきたので、
はい、あ、でも世界中の
研究者、世界中の人が瞬時につながってるじゃないですか、
はい、
そう、いよいよこれからそういう地球規模での研究をやろうと、こういう話になってる、うん、
でやっとその脳という怪物に立ち向かえる準備ができてきたと。
そうそう、どんどんやっていくとやっぱり一番わからないのは人間だなと、うん、特に脳だなということになってくるじゃないですか、
はい、でそのニューロインフォーマティクスが組織として立っておりまして、そのパンフレットがね今テーブルの上にいろいろあるんですけれども、このデザインも面白くてですね、このジャパンノードというのが、
ジャパンノードというのは、うん、さっき言ったニューロインフォーマティクス国際統合機構というのを、はい、が2005年にスウェーデンのストックホルムのカロリンスカ研究所に、はい、この国際機構の事務局を設置されたんです、うん、あの各国の代表者で集まった会議で決まったんです、
うん、
で日本もメンバーの一つの国です。今18カ国ぐらいがメンバー
の、日本のこう支部みたいなのはどこにあるんですか。
日本その各国はナショナルノードを立ち上げて、うん、インターネット上にサイトを上げて、うん、そのネットワークで連絡し合おうと、そういう仕組みになっているので、うん、僕が日本ノードを立ち上げたんです。
あ、薄井先生が立ち上げて、うん、でこういったパンフレットもできてるんですけれどもね、これがね皆さんなかなか豊橋の街では出会わないでしょうけれども、面白いんですよ表紙が。あの地球がバーンと映ってまして、で日本も映っていて、その日本からこう世界につながっている線がバーッとついてるんですけれども、大きくシルエットのようにですね、これ能面オカメみたいな、
そうそうそう、
面がついていて、それが透けてて脳が見える。
そうそう、能面の中に脳があるの
ダジャレですか。
能面の脳は NOH と書くの。
ああ脳、
頭の脳は NOU と書くの。脳なのよ。顔は NOH、脳って言うのよ。
発音違うんです。
発音違う。スペルも違う。
いや、本当は多分書けてると思うんですけれども。でも非常になんか日本を象徴するようなアイコンがね、うん、載っておりました。そうそう、
これは2010年に INCF っていう国際機構の初めて外国で、3回目は外国でやろうというんで、僕は日本でじゃあ やろうかって言って、ええ、神戸でやったんです。その時にいろんなことを考えてこのパンフレットを考えたんです。
海外の方喜んだんじゃないですか。
もうそりゃ日本らしい。
しかも実はノーとノウがかかってる。
そうそうそう、
こういうのは先生のチームで考える人がいるわけですか。
私も考えた私は寝ずに考えたんです。これは
そうノーとノーだっていう。
そう、この J ロゴマーク、
あ、ロゴマークがですね、あ、本当だ、あの日本大会ということで日本列島がデザイン化されたものが丸のサークルの中に入っているというデザインなんですけれども、これ日本列島だけじゃなく、日本列島っていう意味だけじゃなくてジャパンの J なんですね。
ジャパンの J を、日本列島を J の字にデザインしたのよ僕。
本当だ、日本列島の形がジャパンの J に似てるっていうのはすごい発想ですね。
だからこれすごく考えたのよ僕。
あ、これも薄井先生が考えた
の。もちろん、
はい、
これもあげます。
あ、今そのジャパンノードの時のあのクリアファイルも作ったんですね。はい、能面がすごくこう派手にこう原色系であしらわれているという。あ、こっちはあのすごい、般若とかいろいろ沖縄とかいろんな面が透けてて脳が見えるという。
そう、
これ配ったんですか会社。
僕の名古屋の目の網膜の関係の友達で、うん、愛知医科大の三宅理事長と同級で三田来先生のところで網膜の整理の研究を一緒にやった人が浅野先生っていうのがいて、はい、その眼科医なんです。でその人が脳面作ってるんです。
そんなつながりもあって、
それ僕はだから脳っていうのも、あるし、それからこの間この国際新法をやった時に、 京都の私の友人が能舞台能の踊りとか歌いもやるんで、そこであの国際新報の時の催しで待ってもらったんですよ。少女という の踊りをやってもらったのよ。
まるっきり思いつきで能面が来たわけじゃなくて、ちゃんと先生の周りに能があるんですね。というように、本当に楽しんで研究をやってらっしゃる臼井先生なんですけれども、
脳がない頭なんて意味ない
、はい、ノーノーという話で今日伺ってまいりましたけれども、1979年、理科大が開学してからずっとこういらっしゃる、まあ、途中理研に行ってらっしゃった時期もありましたけれども、そうするともう理科大でこうやって取材してると、僕ね理科大の学生だったんだよっていう先生がたまにいらっしゃいますけれども、もうあのその先生たちが学生の自分もよくご存知。
はい、そうです。だから今の井上副学長も昔から知ってるし、うん、情報の中内先生も私の研究室出身だし、
う
ん、みんな偉くなって教授になってます、だいぶ中部地区でも 5,6 人いいんじゃないかな。
もうもちろん先生もこうやって第一線で活躍していらっしゃいますけれども、そういう意味では先生の子供たちが今第一線で活躍しだしたと。
そうそうそう、孫もいるよな最近。
あ、教え子の教え子、
教え子の教え子がもうドクター取って
あのことでお話伺っていると、臼井先生ってどんなおじいちゃん先生かなと思いますけれども、今日お話を聞いているように非常にあのノリのいいですね。背も高いですね臼井先生ね、スラッと。
まあ昔から、
うん、それは昔からで急に大きくはなりませんが、スポーツとかやってらっしゃる。
いやまあゴルフちょっとやる。
背あんまり関係なかったですね
関係ないか、
はい、という、臼井先生が、まあ、理科大でこうやって楽しく、研究をやってらっしゃいます。この40年をガッと振り返っていただきました。先生どうもありがとうございました。
いやどうもありがとうございました。興味があったら皆さんぜひあの大学に来てください。
オープンキャンパスとかでもいろいろ
やってる
研究に触れられると思いますし、
そうそう、
また今それこそインターネットでもね、
そうそう
見られますので
、インターネットも見てください。
でしょうかね。ありがとうございました。
どうもお世話になります。よろしくお願いします。
天白の城、理科大を歩いていると女性とよくすれ違うようになった気がします。学生ももちろん女性が増えていると思うんですけれども、研究者にも女性が増えていると思います。でもまだまだ男性の割合には遠く及びません。女性だっていうことを理由に理系への道を諦めたっていう人がもういないよっていう時代を迎えるために、研究室における女性の割合ポジションがもっともっと大きくなることが大切だって言われています。そこで理系女性研究者の活躍促進シンポジウムが、まずはものづくり王国愛知の大学からということで、名古屋大学、名古屋市立大学、そして豊橋技術科学大学の3つの大学連携で開くことになりました。来月3月10日の火曜日お昼2時から、第1回目の会場は理科大が選ばれました。理科大 A 棟101教室で開かれます。シンポジウムは3部構成になっていて、第1部は女性活躍の現状報告となる講演会。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング主任研究員の矢島陽子さんを講師に迎えます。第2部はパネルディスカッション。理科大の大西学長や講師の矢島陽子さん、名古屋大学や明治大理科大のそれぞれの男女共同参画推進センター長が参加します。コーディネーターは理科大の電子顕微鏡の先生中野博美先生が務めます。そして第3部はシーズニーズマッチングフォーラムということで、企業との交流会などが企画されています。女性研究者の時代は愛知から始まるっていう記念すべきシンポジウムが3月10日理科大を会場に開かれます。詳しくは理科大ホームページイベント一覧をご覧ください。 天白の城理科大、臼井先生が理科大に赴任した1979年、一人の男の子が生まれた。彼こそが 後に高専に進学、技科大に入学し臼井先生に出会う運命の人だった。次週2月28日の天白の城は、現在アイリス網膜グループで臼井先生と共に研究を進める張本哲弘先生を訪ねます。お楽しみに。